はい、どうも、沢田信也です。
はい、中澤です。
今回は、アルドノアゼロの話をしよう。
はい、はい、はい。噛みましたね。珍しく
、はい。珍しくないですよ。僕結構噛んでますから、
ね。そうなんでしたっけ。
滑舌良くないんで、ね。
そうでしたっけ。
年齢とともに言葉も出にくくなってますから。
ああ、もうそれちょっと感じるよね、本当にもう。はい、
まあ、そんな、腐れ中年の僕たちがね、はい、アルドノアゼロを見たのでね。
はい。だいぶ、今更感ですけどね。
今更感ですけどね。これもともとリアルタイムテレビでやっとる時、僕逃してたんですよ。
うん、僕もまあリアルタイムでは見てない
なんで、基本。なんか、ちょろっとリアルタイムで見た時に、そうでもないかなと思って終わってて。評価としてはどうなんですか、世間的な評価としては。
いや、連載じゃないな。オンエアされてた時は、すごい面白いロボットアニメがあるっていう評判高かったですよ。
あ、そう。
うん。なんか今一番おもろいのこれ、みたいな感じで。やっぱ戦い方が、ちょっと独特だったじゃないですか。
はいはいはい、
ちゃんとこう、ロジックがあって、こう、うん、それを崩しながら戦っていくっていう、うん、まあちょっとジョジョ的な、ジョジョよりもちゃんと、こう、科学交渉がある感じの倒し方で、ね、なんか今までの主人公がただ単に強いっていう、こう、ただ単にこう、撃ったら当たるっていう感じではなくて、ちゃんと倒し方にロジックがあるっていうのですごいね、面白いみたいな感じで、評判になってたのが、前期あれ確か間空いてるよね。
空いてます。
後期でね。の評価だったと思う。で、わあ、そうなんや、ぐらいで僕は聞いてて、僕も終わってから一気に見た派なんで。
僕も中野良さんから勧められたんで見たっていうので今回なんですけどね。
はいはいはい。
まあまあ、まあ面白かったのは面白かったですけど。
ちょっとね、今までのロボットアニメとは違う、感じではやってたかなと。なんか敵の方がヒーロイックだったりとか。
そうね、なんか、うん、そうね。うん、
演出
も。ダブル主人公みたいな感じでした
ね。うん。ロボットとかもなんか、どう見ても敵の方がこうね、凝ってるというかさ。
一応、ウィキペディアを見る限りは、地球側のロボットがリアルロボットで、
はいはい。
火星側のロボットがスーパーロボットでっていう。
のノリあったね、もう
音楽から。それをどうやって倒していくかを全体のコンセプトとしたみたいなことが書いてましたけど。
はいはい、なるほどね。
そういう意味で1話、1話のロボットがめちゃ良くて僕の中では。1話、2話、あそこら辺。
削り取ってい
く。もう触れたら全部消えていくと、
はいはいはい。
あれがめっちゃすげえなっていう。
はいはいはい。
ああいうこう、完全な未知のテクノロジーじゃないですか。
うん。
で、友達がわーってこう。
ああ、消されて
飛ばされてって、ロボットになった瞬間、チュンってこう、消えてしまったとことか、うん、おーすげえなーって、どうすんねんっていう気持ちがめっちゃマックスになったっていうのが、
はいはいはい。
よかったですけど。
だから、触り、いうか入り口はすごくね、評価高かったし、
うん、
面白かったと思う。見ててもね。
うん、
ただ、まあ、全体通してでいくと、ちょっと主人公がね、どうしてもなんかこう、なんていうかな、万能すぎたよね、最終的に。
まあ、要は、そのスーパーロボットを倒すための、差を埋めるためには、主人公が超絶天才じゃないとダメっていう話だと思うんだけど。
まあ、あれって描きようよ。本当はもっと仲間と協力してのパターンも絶対できたはずやねんけど、あえてそれを全部主人公に持たせたのが、ちょっと、なんでやねん感があって。
それなんでやねん感あった。
うん。
良くないとか、良くないとは言わへんまでも。
うん。
なんかね、マシーンみたいな感じやんか、あいつ。
そうそうそう。達観してるしね、なんか。
そうやね。なんか、その2機からさ、
うん、
目になんかつけるやん。
うん、
で、それをつけたことによって、うーとかなったりするやんか。全然同情できひんと思って。お前1機の時からマシーンやったやんと思って。何を今更と思って。
まあ、俺はその、コンピューターついての2機の方からの方がまだ説得力あったなと思ってんけど。
説得力あったけどね。でも積み重ねがないからさ。急にそんなん言われても。なんかね、俺、その1話の最初の方にさ、なんかお姉ちゃんとの会話がちょっとあるやん。うん、
はいはいはい。
あの時にえらい感情ない子やなって
思
ったから、
ね、うん、
そういう病気かなんかで、病気っていうかなんかトラウマかなんか持ってて、それが徐々にこう、溶けていくんだろうかって。
あ、それはちょっと思ってた。
思ってたら、最後までそのまんまやったからさ。
あ、でも、まあ唯一それが王女様に対してだけは、
うん、
なんかすごく表現ベタな感じでやってるんだろうなっていうのが、もしかしてポイントだったのかもしれへんけど。
あいつなんであんな心あんなんだ。あいつの、トラウマとか語られてないやろ。
ないね、そういう。
なんであいつあんな感じなんていう理由が全然わからへんことって。
あ、そうはね、主人公なのに掘り下げが一切されてない
って、そうね、そういう。なんか、まあ、ほんまマスシーンみたいな感じやったから、そこだけがちょっと、もうちょっと人間味があったらよかったのになぐらいの感じかな。そうか。あんなやつ友達におったら不安やわ。強いかもしれんけど、俺のことどう思ってんねやろってめっちゃ思ってます。
ああ。頼りにはなるけど。だそういう意味では、ほんともう一人の方の、スレインだけ。うん、あっち側に全部その要素を持ってったのかな、
そうだと。そうや、対比として、ね。で、なんかやっぱりさ、その、スレインの方はさ、
うん、
その心で思ってることと表面上やってることにギャップが生まれてくるわけじゃないですか。
うん、特に後期はね。
そういうキャラクターであるがゆえに主人公はなおさら逆のやつみたいな感じなのかなと思ってんけど、
うん、
なんかあまりにもなんかこう、ピンチ感がなさすぎてさ。
ああ。実際起こってんのめっちゃピンチやのにね。
そうやのに。なんか、やすやすとこなしていってるからさ。
うん。いや、あれ、本当周りのキャラうまく使って、もうちょっとやれば、なんか、ね、きちこう、協力したらなんとかなったかも出るのに、なんでそうしなかったのか。あと、その、おっさんね。
取っとった。
おっさん。あれ、絶対どっかで活躍すると思ってたのに、最後まで活躍しなかったじゃん。
そうやったっけ？
あの酔いどれ。
なんか、見せどころは特になかったよね。
なかったよね。なんか、一期の最後ぐらい、むしろね、それで散っていってもいいと思うよね。
あ、そうね。
スレッガー的な位置でさ。なんか、いや、そういう伏線やとずっと思ってたよね。トラウマ解消すると同時にこう散るぐらいの勢いの、なんか、立ち位置やと思ってたら、それもなかったし、なんでおんねんっていう。
そうね、あいつ、トラウマに悩まされるだけのやつやったからな。
何のために配置されてんねん、このキャラはっていうね、ちょっと思いがあったな。なんか、だから、他のキャラの使い方がちょっとね、もったいない気は。全部に意味持たせる必要もないけど、なんか、若干裏切られた感が。
まあ、なんやろ。ドラマがなかったなとは思うな。
キャラクターの？
人と人同士の関わり
だとか。うん、そうそうそうそう。
主人公と王女様ぐらいのもんでさ。
うん。
他のキャラクター、そうやな、ダイジェストを見てるような感じやって。
あはは。
なんか、短いんちゃう？ツークールって、と思って。
ああ。
出てくる登場人物とか設定とか物語の運びのこと考えたら。
ああ。なんかね、そう、火星が結構熱い話あって、
あった。
親父との、親父か養父
あった。
スレイン側。だからスレイン側に全ての要素を持っていってんだよね、その人間関係模様って。
まあ、実際主人公側は、主人公無敵すぎるから問題起こらへんしな、あの人だし。
好きなのに、距離が埋まんないとか。
でも一応、問題起こんねんけど、
うん、
反火星、ん？テロリスト側の女の子が王女様殺すやん。
はいはいはい。首絞めね。
そうや。あれ、結構、おって思ってんけど。
うん。
えらい簡単に許されてたからさ。
なんか
さ。いいのって思って。
ねえ。殺してるよみたいな。
一回殺してんねんでって。そんなやつ味方にしてていいのって。
ねえ。ちょっと不思議な面がいっぱい
あったな。あと、王女殺されすぎっていう。
うん、
何かにつけて殺されるからさ。
かわいそうなぐらいのね。
なんか役割すぎるやろと思って。
でさ、最後の最後さ、まあ好きでもないって言うとの問題あるかもしれないけど、政略結婚的なのでさ、
うん、
落ち着くやん。あの人とこと不幸だよね、そういう意味ではなんか。
あ、妹の方じゃなくて？
じゃなくて、あの、王女自体。結局、スレインともね、誰とも結ばれるままみたいな。
あ、そうやったっけ、最後。めっちゃ覚えてないわ。
最後、ほら、火星の奥側から来た、ちょっと電化っぽいやつと、
あ、そうやったっけ。
婚約しました、みたいな発表して、みたいな。それで、その、スレインからの実権を奪い取って、みたいな話。
はあ。
はずよ。確か、俺ももうだいぶ前の話なんで。
そういうとこだけ、変にリアルっぽくするような。なんで？すれ違いとか悲しさとか、物悲しさを表現したかったのか。
かなぁ。
まあ、でもそれも結局、主人公無敵すぎるから、なんか、こう、マシーンのパーツが動いてるようにしか見えへんくって、
あ、
主人公がもうちょっと弱かったらさ、もうちょっとドキドキできたんやけどな。
ね。結果、なんとかするんでしょっていう。ほんとね、ジョジョのね、スタンドが出てきて、わーってなって、でもこれ、なんかで倒すんでしょって分かる感じ。あと2周で、みたいな。
そうやねんな。なんかこう、よくこう、折れ杖系の話とか言うやん。 もう絶対的な強者が弱者を蹂躙していくだけ、逆にそこにカタルシスがあるみたいな。
ああ。
なんか、その割には主人公が、設定としては普通の高校生みたいなところから始まってるし、別に偉そうぶってもないし、情熱的な熱さもなくて、とことん、クールというよりかはドライっていうかさ、淡々としてるからさ。
まあそういう意味で、あえて今の方程式をどんどん外していった結果だから、ちょっと斬新な作品なのかもしれへんな。
斬新なの、あれは。
その話の展開というか、ロボットアニメ系の話の流れとしては、その面白いって思われるゆえんって多分そのパターンにあえて外してるからかもしれへん。でも前も言ったけど、実は王道って大事で、なんか王道があるからこう、カタルシスを得れるっていうのが、やっぱ今不満に思ってるところの一つなんかなっていう気がするな。
まあ、なんていうの今の若い人たちはどうか知らないですけど、僕たちはそういう作品に慣れさせられてますからね。
まあね、そうなのよ。そうなのよね。まあ、あと個人的には、ロボットのデザインがぶっちゃけあんま好きじゃなかったっ。どっちの陣営もね。
まあ、地球側のロボットはダサさ極まりなかったし
な。なんかね。
もうちょっとなんかあるんちゃうのって。あまりにもなんか、アナログというか、古すぎるやろって思って。
まあ、後半になってちょっと良くなったなって、なんか後で知ったけど、CG 映像監督が後半変わってたらしいんで、その影響でしょうって、詳しい人には言われたけど、あ、そうなんや、とか思ったけど。なんかちょっと、後半は確かに戦闘シーンちょっと面白くなってたかな。なんか前半はロジックは面白いけど、いまいちやなと思ってた気はした。
なんか、ふと思ったけどさ、
うん、
その、やったった感がないよな、地球側に。なんかその、なんつーの、その、中盤からなんか、王子様が参加することによって火星側のテクノロジーを地球側も使えるようになるやんか。
はいはいはい。
あれもさ、なんか、やったった感のがなくて、なんか、めっちゃ努力して敵の技術奪い取りましたとかでもなくてさ。
ああ、はいはいはい。
王子様がさ、ファーって現れてさ、じゃあ私協力するんで、みたいな感じになるし、はいはい、なんかこう、王子様も、その主人公も強すぎるやつがスッて入ってくるからさ。
はいはいはい。
出し遂げた感がすごいなくて、そこがちょっとカタルシスがないというか共感ができない。
はいはい。達成感がね、
ないんですよ。なんか優等生のやってる行動を見てるだけみたいな感じ。逆にスレイン側は頑張ってる感あるんやけど、行き着くところ不幸せな結末やから、やった感がないんですよね、それはそれでまた。
かわいそうになーって言
われて。そうやね。いやってなんとかしゃりいいなって。そっちの方が俺らは共感しやすいキャラクターやのに、なぜお前不幸なっとんねんって話になるから。
後期のね、中盤ぐらいまではすごいね、こう、打つ手がハマったっていって、いい感じなのが、最後、打つ手がこう、ひっくり返っていって、こう、どんどん、どんどん裏目に出るっていう、なんか。
で、俺からすると、まあ、ボンゴラナ、この僕は共感するのはスレインな方ですよ。で、主人公の方なんか、優等生ですよ。まあ、目の敵にするような存在のやつに、出てこまされとるわけやからね。
そうやんな。
何やねんってなるわけですよ。
でき
知らんがな。仲良いやっとったらよろしいかな、お前らはって。でも主人公も頭がうーとかなるから、最後どうなんだやろと思ったら、頭痛いから、外して、言うて。なんやねんって。それで治るんかいっつって。記憶喪失ぐらいになるや、みたいな感じで。
あれがないと生命維持難しいぐらいだったような気がしてんけどな、最初は。
痛かったから外して、言うて。
まあでもコンピューターが、最後ほら、ちょっと自己判断みたいなのしてさ、本来の主人公だったら、選ばないような選択肢を選んでたじゃん、逆に機械なのかっていうのは、ちょっと面白かったけど、好きやったけど、演出は。
もっと突き抜けて欲しかったな、それはそれ。
まあ。
あ、今ふと思うんだけどさ、
はい。
なんか、火星のメカたちはさ、
はい。
よくわからないエネルギーで動いててさ、
アルノノア、
そうそうそう。で、そのエネルギーは、OK のやつじゃないと使えない的な感じや
った。はいはいはい、起動はできないってやったね。
で、王女様がさ、
うん、
地球側の味方になって、戦艦で動いとったけどさ、
はいはいはい。
首絞められたら、墜落しそうなっとってさ、
ああ。
なんて危険な乗り物って。あんな一極集中のエネルギー危険すぎるからあかんやろって思うねんけどさ。
まあ、そもそもね、あれ、うん、そうね。でもあれに頼らざるを得なかったからしゃあないよね。
すげえよな、あんな不安やわ、あんな。
だから、
あの、あいつがなんかメッシュとか食ってて、ちょっと喉詰まらしたりして死んでも墜落するわけやろ。
いや、そうですよ。そうですよ。だから、あれぶっちゃけ、普通に考えたらもう拘束して、あの、動力代わりに閉じ込めてぐらいの。
何自由に行動させてんねんって話や。
ワニシャワールームで死にかかってんねんっていう話やから。そもそもおかしいよね、あの扱いはね。本来もっと、ね、厳重にね、取り扱い注意で預かなあかんパーツの一つあの。
まあまあ。そんな、いろんな突っ込みどころもあるんですけど。
はいはい。
まあ、普通に楽しめたなって思うんですが。
はい。
普通に楽しめたプラス、うん、なんかこの作品めっちゃ盛り上がるわって思ってたんですけど。
うん。
もう大半音楽のおかげって。俺すごい不思議やって、結構こう流し見をしてたのよ。
はいはい。
流し見をしてる割には、やたら心盛り上がるなって思って。
はいはいはい。
なんでやろうなって思ったら、やっぱ音楽やねんな。
ああ、まあね、有名なっていうか、すごい人気の。
いや、俺、知らんかって、
はい、
この沢野博之さんですか、はい、
沢野
博
之さん。はい。
なんか、ユニコーンとか。
そうなんですよね。
進撃の巨人とか。
ガンダムのね、劇場版のユニコーンも、本当盛り上がるよね。あの、オーケストラの使い方すごい。
そうやね。
いやせ、あの人。
俺、レンタルでサントラ借りてきてさ、アルトノワゼロのやつを、やっぱこう聞いてたらさ、
うん、
会社行くときとか聞いてんねんけど。
会社行くときに
無駄に盛り上がるよ。今から行くよ、みたいな感じで。って。
盛り上がるよね。
なんかあの、マロトリーがなんかすごい絶妙で、
うん、
なんかあの、ズンとこズンとこズンとこズンとこってこうなんか、定期的なリズムを打ってたら、ピタッってそれが止まったら、
そう
ってなるから、すげえな、盛り上がるわって思って。思うねんけどさ、この今の俺の子たちの会話のバックにもあれ引いとったらさ、無駄に盛り上がるんちゃうかなと思うねんけどさ。
ああ、わりと冷めた話してんのに。
YouTube に上げとったのかななんかこう。なんか、ポッドキャストで配信したらなんか、危険極まりないから。
ああ、そうかそうか。
YouTube の限定 URL とかで、仲間内で楽しむ分に OK やろそんなん、別に。
まあ、うん、大丈夫だ。
この今回のこの会話の後ろに。
うん。会話の後ろに弾いてるには音を混ぜてるから多分大丈夫やと。
アルドノアゼロのこのサントラ、定期的に流しとったら多分、しょうもない会話しとっても盛り上がると思うねやんか。
いいよね、この人の音楽は本当に。
なんか最近、ベストアルバムとかも出てて。
おぉ、そうなんや。うん、へぇ、
なんか無駄に盛り上がるなっ
つ。
音楽の力すごいなって、改めて思ったっていうか。
俺も一時あのユニコーンの目覚ましとかに設定した。朝から。
あれもな、ああ。
そう、同じ。わー、パー、パー、パーって上がるところでね。おこれ、これ、もう止めな、言えて。
声がバーって盛り上がって入る前に、ちょっと何か一言叫ぶといいんですよ。
なるほど。
鼻毛抜けたって言ったこの、叫んだ後に、重ねていったら、こんなしょうもない会話でもこう、盛り上がるっていう。
なんかあったなぁ、なんか、そういうネタのやつが、動画で。はい。
まあ、それぐらいです。
何ですかね。
アルトナーゼロ。
続きがあんのかなぁ。話は聞いてないからないのかな。なんかいや、続けれそうな終わりやなぁと思った記憶はあったんやけど。その何年後とかいう話。
まあ、あんな戦いようないやんもん。誰と戦う。
まあでもスレイン出国してからの話みたいな。
めっちゃ凝った政治的な話にせえへんかったら思んないんじゃん。
ああ、そうかな。いやでも、アルノノアドライブ周りに謎っていっぱいまだ残ってそうな気するから、そういうか、ああ、なんか
大事なことったら、人類じゃない何かが出てくるんじゃないですか。
まあ、まあ、それは出るでしょうね、おそらく。
逆にそうやな、あの、宇宙生物、謎の宇宙生物ぐらい出てきてくれた方が、
あ、
主人公の強さ際立つんじゃないかな
って。そうやな、共闘するのもね、定番やしね、前作で敵やったやつが仲間になって。
いいんじゃないですか、宇宙人出せたら。ガンダムでも出てきたし。ダブルローで出てきたし、宇宙人。
あれもね、ある種禁断のカードの作品だったらに近い。いや、
宇宙人はだいぶね、どこでカード切るかはなかなか大切ですよ、宇宙人。
世界そのものがね。
で、その宇宙人の造形どうするかも結構大切です。
そうなのよね。なかなか。 難しいよね。
逆にアルトノアゼロやったら俺トップを狙いぐらいまで行ってほしいな。
あー。
バリクソン謎の巨大生物出してほしいよ。
あー。
なら主人公がどうやるのかっていうのめっちゃ興味、応援できる。
はぁはぁはぁ。そうやな、人類存亡。うん、ダブルスタンドやったら向こうは向こうの事情あるっていう感じもあったかし
ら。そうやね。人対人やったらな、なんか。
謎の巨大生物ね。
あ、出してほしいな、アルトノアゼロ。アルトノアゼロは。アルドノアの力の謎が明かされる的な。
なんか人類は病原体だみたいなんで。
ありそう。ありそう。
白血球的な、まあトップがそうやねんけど、トップの狙いはそうやねん。白血球的な宇宙の抗体が攻めてきてるっていう、こう、このまま人類をのさばらしとくと、本体が宇宙全体が崩壊してしまうからみたいなね。地上作用で襲われてるみたいな話。でもこっちはこっちの地上で、地球を潰してまで戦うっていうのがトップやったからね、最後。地球を爆弾にしてまで。あ、地球じゃないか。
月や。木星爆弾ですよ、あれ。
あ、それはトップ
でしょ。あ、2ね。
あの、トップ2で、地球月やったっけあれ。地球そのものを爆弾化してなかったっけ。
地球は爆弾じゃないけど、地球の周りに、なんか、機械つけて、地球を移動させてました。トップ2では。
あ、だあれぶつけるんじゃなかったっけ。まあ、覚えてないな。トップ2ちょっと、流し見やったからな。正直言うと。まあまあそんなんもあったから、まあその展開は。
まあね。
全然ありっていうか、やったらやったらまた、また
やってほしいな。主人公があんないから逆にやってほしいな。勝てなさそうな出来出してほしいわ。なんか
そうやな。
そして最後は、実験体が、実験体が一体、逃げ出したようでなっつって。
当然使うね、そんな。
何でも使えるからさ、あれ言ったら。何でも実験でしたって言ったら何でも使えるからね。
どうしてんやねんって。
まあ、アルドナーの話は、以上です。
そうですね。まあ今更ネタなんでこんなもんでいいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。
はい。終わりましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
中野でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。